Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、ワンピー川崎です。
どうも、ツーピー長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい。
というわけでブライトビットブラザーズステージ83です。
はい。ありがとうございます。
今回のテーマはファンタジーゾーン。
うん。
ね、予告した通りシューティングゲーム。
いやー、皆さん何が来ると思ってたんですかね。
今回ね、ちょっと時系列で行こうかなということで、うん、古い方からね、選んでいったんですが、まあ、ファンタジーゾーンはですね、
はい、
1986年3月にアーケードゲームとしてセガから発売されました。
はい、
86年なんで、かなりシューティングゲームというジャンルの中でも初期の方ですね。
うん、
まあ、名前ぐらい聞いたことあるんじゃないでしょうかね、遊んだことなくても。
ああ。
どうかな、知名度。
いや、かなり有名なんじゃないですか
ね。見た目もちょっと可愛らしいですから、目にしたことある人は覚えてるんじゃないかなと思うんです。
結構、一時のセガのマスコットみたいになってませんでした、ソニック出てくるまでは。
まあ、少なくともアーケードゲームセンターでは結構見ることが多かったと思いますね。
うんうん、
まあ、ただコンシューマーのキャラクターとしてはそこまで認知度はないかもしれないですね。ま
あ、ことあるごとに移植されてるイメージが僕はあるんですけど、
う
ん、
そうですね、まあ、移植で言うと同じ年、うん、アーケード発売から3ヶ月で、うん、セガマーク3に移植されてます。
早い。
ただこれ厳密に言うとアーケード版と並行して開発されたんで。
ああ、そうなんですね。
厳密な意味では移植ではない。だからこれ3ヶ月ですから。
まあ、そっか、自社ハードですしね、
うん、はい。で翌年87年に MSX で出てまして、
うんうんうん、
同じ年にファミコンで発売されてます、
うんうんうん、
このファミコン版はね結構アーケードに近い感じではあったんですが、
あれって三電子でしたっけ。
そうですね、確か。そうそう、ね、私も子供心になんでセガじゃないんだろうって。
そうそう、でも、うん、よく移植されてるっていうので。
そうです、
技術が高いっていうようなことは聞きます、
ね。はい、いやそうですね、うん。まあ、ただやっぱアーケードと比べるとね、ボス戦で背景消えたりとか。
そうですよね。
あとあの、いろいろ違うところがあって、うん、ただそれでもね、家で遊ぶということを考えると十分な移植度だったんですよ。
うんうん、
だから私もすごい欲しかった覚えがありますね、
うんうん。
で、このファミコン版の出た翌年、88年に PC エンジン版が発売されます。
は
い、まあ、これが家庭用では一番移植度が高いと言われてる内容で、ボス登場時に背景が消えないのはこの PC エンジン版が初めて。
うん、
ただですね、BGM や効果音などのサウンド関連はファミコンより良くない。完成度が低いというのがもうずっと言われてまして、
うん、
ところがですね、最近発売された PC エンジンミニにもファンタジーゾーン収録されてるんですが、
はいはい、
こちらね、
うん、
普通に遊ぶと当時のファンタジーゾーン移植版が遊べるんですけども、うん、
はい、
なんだよと、全然まあ移植当時の通りではあるけども、
うんうんうん、
やっぱり PC エンジン版音楽良くねえなって言われるわけです。
うんうん、
ところがですね、まあ、この PC エンジンミニにかかってるね、開発会社が M2 という、
はい、
もうプロ集団です。
そうですね、
はい、この人たちがそんな声を聞き逃すわけがないということで、うん、実はファンタジーゾーンニアアーケードっていう隠しモードが入ってます。
うーん、
こちらですね、 PC エンジンミニでファンタジーゾーン遊ぶときに、うん、ある操作をしながらスタートボタンを押すと PC エンジンまで不評だったサウンド関連の大幅修正と、
うん、
さらにグラフィック調整まで施された、よりアーケード版に近づいた内容のファンタジーゾーンが遊べるようになってます。
なるほど。
これです。これ最初聞いた時びっくりしましたよ。
さすがだな。
さすがです。
何したら喜ばれるかすげえわかってる。
しかもちゃんと PC エンジン版を入れた上で、
う
ん、
そうそうそう、
追加で入ってる、
うん、
ここですね、
うん、
本当に素晴らしいと思います。
うん、
ということでね、ちょっとオープニング長くなりましたけど、
はい、
本編でもう少し詳しい内容を話していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
ゲーム内容の話をする前にですね、
はい、
世界観の話とかしていった方が分かりやすいと思うんですよね。まずそれからね、システムの話した方が多分頭に入ってきやすいと思いますので。
はいはい。じゃあお願いします。
で、その世界観の前にですね、開発の経緯というのがありまして、
はいはい、
これね、ちょっと順を追っていくとですね、
はい、
まずこのファンタジーゾーンが発売される1年前、1985年に、
はい、
コナミが発売したグラディウス、
うんうんうん、
これを超えるゲームを作ろうというのが当初の企画目的です。やっぱね、グラディウスのヒットというのは、
うん、
他のメーカーにとってもこれはもう見逃せないことだったんです。本当にグラディウスはめちゃくちゃ売れたんで。
そうですよね、
はい、
うん、
でそれを超えるゲームを作るぜというので始まったんですが、まあ、いろいろ話し合った結果、最終的に対空対地という、
うん、
2種類の武器を使い分けるというシステムは残しつつ、まあこれグラディウスの特徴の一つなんですけど、
はい、
グラディウスが真っ暗な宇宙空間に機械的な戦闘機という世界観だったんですけども、
うんうんうん、
そういう世界観とは対極になるような柔らかい曲線と色とりどりのパステルカラーで描かれた山があったり水があったり、
うん、
砂漠があるような明るい画面と可愛いキャラクターというのを押し出していこうというコンセプトだった。だからこれ私もね、この話知るまでは、
うん、
まさかグラディウスベースだったと思わなかったですね、
うんうんうん、
もう全然違うイメージだったんで、
まあ、でも言われてみるとこうね、納得というかその逆を言ったんですね、徹底的に。
そうですね。で、なるほどなと思ったら、その2系統ね、
うん、
の武器というのは、あ、確かにそうだと。横打ちと下に落ちるボムと思ってるわ、と思って、
うん
うん。でね、その横スクロールシューティングという意味では、
はい、
このファンタジーゾーンの翌年に R タイプが出てるんですね。
うんうんうん、
だからこのグラディウスと R タイプの間がファンタジーゾーンというのが、
うん、
なんかこう、ちょうど間っぽいなという感じがするんですね。ファンタジーゾーンというね、
うん、
タイトル通りですね、
うん、
世界観がパステル調で書かれた、
はい、
まあ、かなり独特なファンタジーな世界観、
はい、
敵キャラも可愛くて、
うん、
時期ですら可愛いと。
そうですね。
まあなんせ主人公の時期がですね、羽が生えた赤、緑、黄色、水色っていう二人ですからこれなかなか今までのシューティングでは見たことないデザインですね、これ。
そうですね。
しかもですね、これ私最初やった時、
うーん、
あ、この水色のところが多分あのキャノピーっていうか、あの、
はいはいはいはい、
パイロットが乗るときに開くとこなんだなと思ったんですが、これ乗り物じゃないんだと。これはオパオパっていう生き物であると。
うん、
まあ、オパオパっていうのは名前ですけどね。
はい、
個体名ですけども。生き物なんですよ、これ、
うん。
誰かが乗ってるわけじゃないと、
うん。
で、その証拠の一端がですね、地面に近づくと足が出てくるっていうね。
へぇ、あ、はい、そうなんだ。近づかないと出てこないんだ。
はい。飛んでるときは羽が出て羽ばたいて飛んでるんですが、地面に近づくと足が生えてきて歩くんです。
うん、
これ生き物なんです、これ。という、なかなかね、びっくりな世界観なんですね。
うん、
だこれは確かにその他のシューティングとは全く一線を画する設定なので、
うんうん、
当時非常にやっぱり話題になりました。
うん、
うん、で、まあ、ここからね、ゲーム内容になるんですけども、
はい、
まあ、8方向レバーとボタン2つで操作します。
うん、
で、まあ、ボタンの2つはですね、ショットとボムで分かれてまして、ショットが空中の敵を撃つよう、
はい、
で、ボムは地上の敵を倒すようということで、うん、画面は横スクロールシューティングなんですけども、
うん、
特徴としてはですね、横1方向に進むのではなく、左右どちらにも進めます。
うん、
しかも、左右ループしてます。
うんうんうん、
画面端がないんですね、このゲーム。
なるほど。
だから右に進んでたらずーっと右に進んでるんですけど、同じとこ飛んでると。
うんうんうん。
いうのも非常に特徴的ですね。
うん。
ゲームとしては面繰り型なんですよ。
うん。
ステージが全部で8面あるんですね。
うん。
で、まあそれを1面ずつクリアしていくという感じなんですが、
はい。
ステージクリアの条件っていうのが、
うんうん。
ステージ内に点在する10個の敵の基地。
はい。
を全て破壊するとボスが出てきます。はい。そのボスを倒すと、そのステージクリアになります。はい。
なるほど。
これが1ステージの構成になってまして、
うん、
で基地の位置っていうのは固定になってるんですね、
うんうんうん、
だからまあ何回遊んでも同じ位置に基地が出てくると。
うん、
でその基地から敵がわらわらとこう出てくるんで、
うんうん、
基地を倒せば敵は出てこなくなる。
うん、
でその基地もねすごいデザイン可愛くて生き物なんですね、多分あれ基地も。
うん、
顔がついてるんです。
ああ、顔ついてますよね、いろんなもんに、はい。
その基地にね、耐久力っていうのがあって、一発撃っても壊せないんですよ。
うんうんうん、
でその耐久力が、カラータイマーみたいなランプがついてて、
うん、
で攻撃すると耐久力が減ってって、青色から赤色へグラデーションで変化していく。
うん、 うんうん、
で、ポカンと壊れると。
なるほど。
だから今どれぐらいダメージ当ててるかっていうのが、こう、ちょっとアナログな感じで見えるんですね。
うんうん、
で、その基地の位置っていうのが、この左右ループするから、分かりにくいとかね、画面の端が分からないんで、
はいはい。
ちょっと分かりにくいところを解決するために、画面の下にレーダーマップというのがあります、このゲーム。だから横長のマップの中に今自分がいる位置はここだよという四角いウィンドウが出てて、それがこうそのマップの上を左右に移動しているというマップが出てます。でそこにあの基地の位置もね点がついてるんで、どこが残ってるかっていうのはそれで分かるようになってます。
なるほど。
確かにこれないとちょっとあの迷うことがあったりするんで、まあずっと移動してればどっかに残ってる基地あるんですけど、
うんうん。
でね、このゲームシステム自体はだから特に目立った珍しいことはしてないんですが、やっぱこのスクロール方向とか、
うん、
まあそのボスが出てくる条件っていうのは他のゲームとはちょっと違うなと、いう感じですね、はい。で、あともう一つの特徴ね、グラディウスを元にしてると言いましたけど、
はい、
グラディウスと同じくパワーアップがあるんですね、このゲームも。
うん、
でグラディウスの場合はカプセルを取って自分で任意のこうパワーアップを選ぶという形だったんですが、
うん、
ここも非常に独創的なパワーアップシステムになってまして、敵を倒すとお金が出てきます。
はい。
そのお金を貯めてお店でパーツを買ってパワーアップします。
うんうんうん、
それがこのゲームのパワーアップ方法です。
そうですね。買い物式ですよね。
はい、これはもう本当に珍しいし、
うん、
楽しかったんですね。すごく。うん、めちゃくちゃ斬新で、
うん、
すごく新鮮だったんですね。
これどの面でも売ってるもんは一緒なんですか？
そうですね。
うーん、
まあこのお金っていうのが、
うん、
敵を倒した時にコインがね、
うんうんうん、
キラキラっとこうマリオのあのコインみたいなのが出てくるんですね。
はい。
で回転しながらこうくるくる敵がコインを落とすと、でそれを集めればお金が増えるんですね。
うんうん。
で、このコインを集めるっていう表現が、比喩ではなくて、物理的にこう実際集めるっていう意味で使うんですけど、
うん、
これね、今のゲームってコイン出てきたら勝手に吸い込んだりするじゃないですか。
はいはいはい。
このゲームは自分でそのコインがあるとこに磁気を寄せていかないと拾えないんですね。
うん、
で、しかもね、このコインっていうのが物理的な動きをするんですよ。
うん、
だから空中の敵倒すと、
うん、
その敵が落としたコインっていうのは地面に重力で落ちていくと。
はいはい。
で、地面に触れるとバウンドしてポンポンと跳ねて転がるという動きをします。
はい、
ということはですね、高い位置で敵を倒すと大きくバウンドして止まります。
うん、
低い位置の場合はそんなにバウンドせずに止まります。
あ、じゃあ低いとこで倒した方が拾いやすい。
さすが。素晴らしい。そういうことです。コインの集めやすさが敵の倒し方によって変わるんです。だから、できるだけ低い方で倒した方が、コインを集めるロスが減ると。
うんうんうん、
結構、その、この仕様自体が、ゲーム全体のアクセントとして効いてるんですね。
うん、なるほど。
ただ単にその、敵を倒すだけじゃなく、倒し方を工夫すれば効率よく、コインを集めることができると。で、まあ、このコインの価値っていうのが9段階あって、コインに数字が書かれてるんですよ。1から9まで。
はい。
で、これね、私、調べるまでそんな数字書いてあるって全く気づかなかったんですよ。なぜかというと、コイン縦に回転してるんですよ。
はい。
そんな書いてたっけと思って、まあ、全然見ずに集めてたんで。で、まあ、もちろん集めたお金はね、ウィンドウのとこで今いくら持ってるか分かるようになるんで、別にその数字見て集めてるわけじゃないから、気にしなかったんですけど。で、このコインの単位は、ゴールドです。はい。わかりやすい。
はい。
基地を倒した時に出現するコインが、まあ、このゲームの中でもかなり価値が高くてですね。うん、ただその基地倒した時のコインの価値っていうのはラウンド開始からの時間経過で下がっていくんです。
ああ、じゃあ早く倒した方が。
そうです。
儲かる。
はい。だから早く倒せば倒すほどいっぱいお金がもらえるし、まあ、結果的にね、基地を壊せばボスが出てくるわけで、クリア時間も早くなると。
なるほど。
はい。
なんかよくできてますね。
そう。これがどういうことかというとですね、回転が早くなるという。
そうですよね。
ね。
うん。
前回ね、
はい。
説明したシューティングの悪循環をね、ここでちゃんと。
なるほど。
解決していると。
な
ので、上手い人のプレイ見てると、
うん、
一瞬でボス出てきます。もう雑魚に目もくれず、ブワーって基地を連射でガーッと倒していって、
うんうん、
で、ボス出てきて終わり。これが気持ちいいんです、このテンポがね。
なるほどね。
で、まあ、さっき言ったその、基地倒すとボスが出てくるんですが、このボスを倒すことでも大量のコインが手に入ります。ばらまくコインが多いんですね、ボス倒すと。
はいはい。
で、このボス戦のコイン集めっていうのが一番まあ、お金集めとしては効率がいいんです。
う
で、このファンタジーゾーンのボスっていうのは、倒すと、体にピキピキピキピキってヒビが全体に入って、割れてバラバラになって崩れ落ちて、大量のコインを落とすっていう動きをするんですね。この時にね、ボスが落としたコイン全てを集めるっていうのは結構難しいんです。いっぱい出る分飛び散るんですよ。バラバラバラっと。
画面外に行っちゃうってことですか？
そうそうそう。バラバラ飛び散ると。その動きのせいもあるんですが、もう一つその集めにくい理由があってですね、それが制限時間なんですね。ボス倒すと、クリアした時にジングルが鳴るんです。このジングルが鳴り終わるまでにコインを拾わないとダメという時間制限があるんです。で、この時間が約5秒。なので、これ実はね、普通にボス倒すと全て拾うのは、ほぼ無理。
はい、
ではどうすればいいかというと、これが先ほど言った敵を倒す位置なんですね。
ああ、低いとこで。
ボスが低い位置に来た時にとどめを刺すと、
うんうんうんうん、
ほぼ跳ねないので気持ちよく集めることができ
る。なるほど。
ただですね、これ一部のボスはもう位置が固定されてるんです。
はい。
だから絶対下に降りてこないボスとかもいるんで、そういう場合には絶対集められないという状況が生まれます。この辺なんかもそのゲームのアクセントとしては非常に効いてますね。
ショップはボス倒した後に出てきたりするんですか？
ショップはどちらかというとですね、
うん、
ステージが始まってすぐの時にヒョロヒョロって飛んできたり、ボス前にヒョロヒョロと飛んできたりしますね。
うん、あ、なんか浮いてるんですか？ショップって。
そうですね。ショップはですね、風船型です。
風船？風船捕まえるとショップに行ける。
赤い風船が、ふわふわーって下から飛んでくるんですよ。で、それにショップって書いてあるんです。で、その風船に触ると、画面が変わって、ショップ画面になります。
武器があって、いくらって書いてあるウィンドウ。
そうです。あの画面になります。はい、
ああ、そういう仕組みなんですね。
そうなんです。なんか風船に捕まるとね、ショップになると。
ああ。
だからそのショップを取り逃すと、パワーアップできないです。
ああ、そうなんだ。
はい。
まあ、なんかたまにショップがあるゲームあるじゃないですか。
はい、はい。
なんかロストワールドとかありましたっけ、カプコンの。なんかお姉さんがいたやつ。
そうですね。
ああいうのとかって、あれ店があったんだっけな、あれ。そうか、そういう仕組みなんですね。風船なんですね。そうなんですね。
はい。で、これね、でもそんな意地悪な動きしないんで、まあ、よっぽどのことない限りね、ショップに入れないってことはないと思います。はい。で、これね、ショップ画面の音楽もすごいいい音楽なんですけど、
うん、
でね、パーツを買うことでね、パワーアップするって言いましたけど、
はい、
パーツは全部で3種類あります。
はいはい。
この3種類にプラスして特別パーツとして、
はい、
自分の残機を買うこともできます。
じゃあ、買わない限り残機増えないシステムですか？
そうです。特典によるワンアップがありません。
そうなんだ。
はい。あとですね、パーツでパワーアップすると言いましたけど、
うん、
イメージ的にね、なんかパーツでパワーアップっていうと、こうなんかパーツいっぱい買っとけば、
うんうんうん、
付け替えられるようなイメージあるじゃないですか。
うんうんうん、
でも基本的には複数持ってても、一度に一個しか装備できないんで、
うん、
いくら買いだめしても、一回やられてしまうと、
うん、
パーツは全部なくなります。だから買いだめするよりは、必要なものを必要な時だけ買う方がいいと。
やられたら、
はい、
お金は減ったりするんですか？
お金は減らないです。
あ、じゃあ必要なもん買っといた方がいいですね。
そうです。はい。で、このパワーアップの種類なんですが、
うん、
まあ3種類あると言いましたけども、エンジン、
はい、
ショット、
はい、
ボムという3つのパーツがあります。
ああ、納得の3つ。
で、このエンジンがオパオパの移動スピード。
はい。
これに影響があります。
うん、うん。
で、これ当然ね、複数買っても、例えば2個買えば2倍になるとかそういうことなくて、で、このね、エンジンの種類が4種類ありまして、
はい。
一番安いのが100ゴールドでビッグウィングっていうね、
うん。
大きい羽を買うと、移動スピードがちょっと速くなります
。うん。
初めて遊ぶ人はね、このぐらいのスピードがちょうどいい。
で、
次1000ゴールド出すとジェットエンジンっていうのになって、
うん。
結構速くなる。で、上手くなってきたらこれがメインになります。
うん。
で、1万ゴールド出すとターボエンジンっていうのがあって、めちゃくちゃ速くなるんです。これは上級者の人がネタで使うぐらいかな。
そんな早いんですか。
はい。で、さらにもう一段階。10万ゴールド。
うん。
これ、買える人いんのかなと思うけど。ロケットエンジンっていうのがあって。
うん。
で、めっちゃ早いです、これ。これもネタです。ちょっとレバー入れたら画面端まで行くぐらいの速さ。
へえ、じゃあ。左右繋がってるから、すごい速さで一周できたりするのかな、はい、
敵ぶつかって死ぬと思います。これは多分ね、やり込み要素じゃないかな。このスピードでクリアしたい人用みたいな感じ。
なるほど、なるほど。
多分でも無理やと思うけどな、もうこれ。はい。で、次、ショットね。
はい。
で、これは、一定時間、ショットがパワーアップします。時間制でね、ゲージがぐーっと減ってって、
うん、
その間だけ撃てるという。
へー。
ショットなんですけど、基本的なショットっていうのがあのツインショットなんですよ。縦に2発弾が出るというのがオカオパの普通のショットです。
はい、はい、はい。
で、時間制限があると言いましたけど、
うん、
これ、例えば撃ってる間だけゲージが減って、ボタン離すと止まるというのではなく、
うん、
もう装備してる間ずっと減っていきます。
ああ、そうなんだ。
だから使わないと損ってやつです。
シビアだな。
で、これでね、ショットで買えるのが500ゴールドでワイドビームっていう、うん、幅広なビームが出るから広範囲の敵倒せると。
うんうんうん、
で、1000ゴールドでレーザービー。これボタン押しっぱなしで横長のレーザーがビーッと出る。これ気持ちいいんですよ、すごい。これがだから連射するより早いんですね、ダメージがね。
なるほど。
そして5000ゴールドでセブンウェイショット。
はははは
これはオパーパーの前方にショットが7方向に出ます。
うん、わ、すごい。広範囲に攻撃
できるんです
ね。そうです。
ところがですね、このセブンウェイショットの進化はですね、
うん、
直接攻撃にあります。
直接
基地に密着して撃つと7発全部が当たる。
ああ、そういうことか。
はい。これはレーザーより早く基地を壊せます。
へ
え。一瞬です。だから広範囲に攻撃できるっていうのも強いんですけど、近距離攻撃が強力で、基地に密着して当てたら一瞬で破壊です、これ。すごいですよ。だから、ステージ始まって、ショップでこれパッと買って、
うん、
基地全部すぐ壊して、ボスも倒してますから。
1
ステージのクリア時間めちゃくちゃ短いですね。気持ちいいですよ、見ててね。
うんうんうん、
で、最後がボムね、
うん。
これはですね、まあ、グラディウスでいうところの、下にこう、撃つ、落ちていく弾ですね。物理的に、ピューンと。
対地弾というか。
そうです。
はい、ああ、そういうボムですか。
ゼビウスのあの、ボムみたいなもん。
はいはいはい、はい、は
い。いわゆるシューティングのね、画面全体攻撃するボムじゃなくて。
はいはいはい。
はい、
なるほどね。
普通のボムはですね、1個の爆弾が1回ボタンを押すと落ちていくという。
はい。
ボムなんですけど、100ゴールドでツインボム。
うんうんうん。
これもう普通のボムを2連射できる。
はいはい。
もうこれが基本です。最低でもこれは装備しとかないときつい。で、次がですね、バリエーションがあってですね、2000ゴールドでファイヤーボム、スマートボム、ヘビーボムっていうのが、まあ、同じ値段になってるってことはそういうことなんですよ。これはあの、今までみたいにだんだん強力になるんじゃなく、
うん、
バリエーションが分かれてると。
なるほど。
で、ファイヤーボムっていうのが、撃って敵や地面に当たると左右に火が飛び出ると、ボーッとこう広がる、うん。で、スマートボムっていうのが、画面全体にダメージを与える。
へぇ。
弾も消す。
へぇ。
まあ、これがいわゆるね、縦襲で言われるボムに近いもん。で、次、ヘビーボムっていうのが、上から16トンの重りが落ちてくる。
ああ、なんか見たことある。
これ、印象あるでしょ？
うんうん。
本当にあの、16トンって書いた重りが、自分の上からビューンって画面下まで落ちてくるという、うん。
あれ、ボムだったのか敵かと思ってた。
ですよね、
うん。
これかなり特殊な。で、これはもう、はっきり言って、もう使い方が、まあ決まってて、もうこの敵にこれ使えみたいなボムなんですよ。
うんうんうんうん、
だから通常ではあんま意味ないんですけど。
うんうん、
まあこれがね、3種類の打ち分けですけど。で、さっき言ったあの特別パーツがエキストラシップっていうのがあって。
はいはい。
これが1機増えるやつね。
うんうんうん、
で、これね、1機買うごとに値段がどんどん上がっていくんで。
あそうか。
はい。最初はね、5000ゴールドで買えるんです。
うん。
で、次はもう倍々で上がっていくんで。
足元を見てますね。
そうですね。やっぱ大事ですからね、命がね。
うんうん、
ファンタジーゾーンのまた不思議なとこというか、まあ、一応これね、ストーリーがあるんですよ。
うん。何してるんですか、オッパオッパは。
でしょ
う。うん。てか、オッパオッパは固有名なんですよね。は
い、そうです。
ってことは、この種族は何て言うんですか？
種族名ちょっとわかんないんですよね。
あ、そうなんだ。でも、他の人がじゃあいるんですか？人じゃないけど、その、オッパオッパじゃない同じ形のやつとかいるんですか？
います、います。で、これね、ゲーム中にお金出てくるじゃないですか。
うんうんうん。
で、これ、私もね、ストーリー読んで、そういうことかと思ったんですけど、
うん、
これ、惑星間の公式通貨が乱れて、
うん、
エリダス第9惑星が大恐慌に見舞われたっていうストーリーな
の。
要するに、お金すごい絡んでるんですよ、
うん。
だから単にパーツを買うためにお金があるわけじゃなくて、
うん、
ストーリーにめっちゃお金絡んでるんです。
あ、そうなの。
そうそう。
どうしたいんですかね、目的としては。その大恐慌で。
そうなんです。これだから公式通貨が乱れてるっていうのはなんか価値がこうめちゃくちゃになってるんです、おそらく、
うんうん。
で、宇宙協会が調査したところ、
うん、
何者かが、メノン星人っていうのを操って、
うん、
外貨を奪って、
うん、
ファンタジーゾーンに巨大要塞を建造していることが判明した。
なるほど。
それの解決のためにオパオパがファンタジーゾーンへ向かうという。
そうなんだ。
なんかぼんやりしてるけど、私も、と思って。
なんだろう、その。
公式通貨の乱れを。
な、
これ後付けじゃないこれ。
よくわかんないけど、なんかちょっと違うけど、こう、マルサの女的な人なのかな、なんか。
ねえ、オパオパの立ち位置がよくわかんない
ですね。うん、なんか、公的機関から派遣みたいなことなんですかね。
Brightbit Brothers。
ファンタジーゾーンの特徴の一つとしてですね、うん、
はい、
個性豊かなボスキャラクターっていうのがありまして、
はいはい、
これね、ゲーム見たことある人はかなり印象深いボスをたくさん覚えてると思うんですけど、
僕ね、あの、うん、壺みたいなのは覚えてる。
いましたね、
うん、なんか顔ついてるやつ。
あれどれやったかな、2面やったかな、うん、フラスコなんですね、あれ。
あ、フラスコ、
うん、なん
か
そうそうそう、
険しい顔してましたけど、
花瓶というかね、そうそうそうそう、うん、あれ2面ですね。はい。で、1面が切り株。
ああ、切り株
切り株で、なんか口がちょろって開くと、うんうん、プルプルプルってこう、玉入ってくるんですよ。ブルルルって。コーヒーマンみたいなやつ、
うんうんうん。
で、まあ、口が弱点なんで、口を狙って撃つと倒せるっていうのが、これ1面のボス。まあ、一応名前がついててね、スタンパロンっていうらしいんですけど。ファンタジーゾーンのボスってね、みんな弱点持ってるんですよ。
うんうん、
だから弱点以外撃つと全部キンキンキンってこう、跳ね返されるんですけど。
ああ、じゃあ音でわかるんですか、
ね、わかります。
はい。
で、弱点に当たると違う音がします。ちゃんとね、うんうんうん。で、ラウンド2がね、ボランダってやつですね。これ、長谷川さんが覚えてるやつ、うんうん。花をモチーフにしたボスキャラクターで、
うん、
壺みたいな本体、
うん、
まあ、顔ですね。顔がついた壺みたいなところの周りに、
うん、
大きい球体と小さい球体が逆方向にこう回転してる、
うん。なんか回ってた。
そうそうそうそう、うん。で、攻撃方法としては、壺の上から種をバラバラバラ飛ばして、で、画面外に飛ばした後に、
うん、
上から降ってくるんです、弾が。で、それを避けながら、ボスと戦うと。
なんかかっこいいな。
で、ボスの弱点は、大きい球体の中に逆方向に回転している小さい球体を全部倒すと倒せます。
へぇ、
この辺のね、ボスのね、倒し方もね、いろいろバリエーションがあって面白いんですよね。
なんかね、いいですね。
でね、3面目がね、コバピーチっていう敵なんですけど、
うん、
これもね、覚えてんちゃうかな、あの、丸い本体。まあ、これも顔なんですね、また。
うん、
の横に、9つの砲門が並んでて、
うん、
上から順番にレーザー撃ってくるんですよ。ピョンピョンピョンピョンって
こう。あ、これはちょっと、イメージ、ないかな。
で、まあ、その砲台をね、全部倒せばいいんですけど、砲台を倒すごとにですね、
うん、
そのレーザーの発射タイムが早くなってくるんですよ。
はあ、はあははあ、
で、上から順番に撃ってって、下まで行くと下から今度戻って撃ってくるっていう動きが、砲門が減るほどにどんどん早くなってくるっていうね。なんか独特の敵で。で、こいつ倒すときにね、ボムで倒すとね、ちょうどいいんですよ。上から密着してボムでこう、コツコツ倒していくと。
なるほど。
はい。
うんうんうん、
このボスがですね、さっき説明したヘビーボムを使うとですね、
うんうん、
ボスの下に入り込んでヘビーボム上から落とすと、
うん、
9つの方も一瞬で壊せる。
なるほど。16トンで。
はい。で、続いて4面のボスがね、クラブンガーっていうボスなんですけど、
うん、
これね、また真ん中に顔がついた弾があって、その周りに上下2本の触手が伸びてるんですよ。で、その触手っていうのも、こう丸いパーツがこう多関節に繋がってて、
うんうん、
それがこうぐねぐねこう伸びながら、弾を打って攻撃してくると。で、その触手の弾全部を打って、
うん、
で、ダメージ受けると色が変わってくるんで、
はい、
その触手全部赤くすると倒せる。
うーん、
まあこれもまあ別に対してそんな強くないんで、普通に打ってれば勝てるんですが、
うん、
さっきのボムのね、
うん、
スマートボムってやつを使うと、
うん、
3発で倒せます。画面全体攻撃ね、3発パンパンパンと使うと、倒せるということで、
うんうん、
楽な倒し方もあると。
はいはい。
で、次5面目のボスがね、ポッポーズっていう、これだけちょっと可愛いんやけど、
うん、
雪だるまに目とくちばしがついたみたいなデザイン。
あ、それはなんか覚えがあるな。
で、しかもこのボスは集団で出てきます。
うん、
同じ形で大きさが違う個体が縦に1列、
うん、
最前列が小型8体、
うん、
その後ろに中型4体、
うん、
その後ろに大型2体、
うん、
最後に超大型1体っていう配置が変態組んで飛んでくるんです。で、順番にまあ弱い方から倒していくと、前列が倒されたら後ろが攻撃してくるんですが、だんだん弾が大きくなってくるんですよ。
うんうんうん、
敵が出してくる弾が。まあこれもね、だからそんな強くない。普通に勝てます。で、次が6面目ね、
うん。
次はウィンクロンっていうやつで、
うん、
真ん中に一つ目があって、うん、そいつが瞬きしてる。敵で、6方向に触手が伸びててですね、もう動ける範囲決まってるんですよ。
はいはい。
オパオパもその触手に閉じ込められた状態で、その触手の動きに合わせながら移動しつつ目玉を攻撃するという、ちょっと特殊な攻撃するんですけど。 で、ダメージ受けると真ん中の目ん玉がこう瞬きしてね、
うん。
で、赤くなると倒せると。
え、でも、スクロールして、逃げれないんですか、うん、繋がって。
ボス戦の時はスクロール止まります。
あ、固定画面
式、固定です。
になるんですか、
はい、そうです。あ、そうそう。その説明なかったですね。そうそう。
あ、じゃあ、はい、もう本当にボスエリアになっちゃうんですね。
そうですね。
ボス用の遊びになるんですね。
はい、そうです。
うん、うん、うん。なるほど。じゃあ、逃げらんないですね。
そうです。
うん。
だからちょっとね、特殊なんですよ、そこは。
うん。
で、BGM もボス戦の専用の音楽が鳴り出すと。
BGM はなんかめちゃくちゃ覚えてます。
覚えてるでしょ。
うん。あれすごい好きなんですよ。
うん。で、次、7面目の敵が、アイダ2っていう敵で、これも覚えてないかな。なんか四角い、でかい顔なんですよ。
はい。
で、そいつが体をバラバラにして、バーンって広がったと思ったら、
うん。
ギューンって縮まってくるんです。
で、
その広がった時に、
うん、
真ん中にいるとそのパーツが集まってきたことで潰されて死んでしまうということなんです。で、弱点は収束して一つの顔になった時にしかダメージ受けないです。
あ、じゃあ収束する時はかいくぐって避けて。
そうそう、
うんうんうん。
で、ダメージを受けてくるにつれ、その拡散収束がだんだん早くなってくる。
あ、なるほど。
だ結構こいつはね、ちょっとめんどくさい敵。
まあ遊びとして面白い。
そうです。
やってますね。
はい。で、実はね、これファンタジーゾーンって、ボスそんな強くないです、
うん、
全部。
うん。なんか聞いてる感じ。
この私でも、全然楽にいけます。
うん、うん。
で、倒し方自体が、弾よけというよりはですね、R タイプみたいな覚え芸なんですね。
うんうんうんうん。
上手い人の倒し方見てると、めっちゃ簡単に倒せるんですよ。
うん。
さっき言ったみたいにそのボムで倒すとか。
うん。
上手い人の倒し方見てたら、それで私もクリアしましたけど。
うん、うん。
問題はですね、このラスボスですね。
はいはいはい。
8面目が最終ステージなんですけど、うん、
はい、
8面目はなんとですね、基地がないんです。
あ、じゃあいけないボス？
ボスラッシュです。
はあ。
1面から7面まで出てきたボス全部出てきます。で、連戦ですね、
うんうん。
で、倒し方は一緒ですね、
うんうんうん。
ボスラッシュだから強くなってるとかなくて、
はい、
基本的には全然倒し方は一緒なんです。
うんうん、
ただ、連戦するために、その、まあ、多少緊張感あるかなという感じで。
うん、
ところがですね、この7面までのボス全部倒すとですね、
うん、
最終ボスというのがやっぱ出てきますね。
うんうん、
でこれが何かというとですね、
うん、
画面全体を覆うぐらいのオパオパ。
あ、なんか知ってる気がする。
これは見たことあるでしょ。
灰色っぽいやつ。
そうです。
ああ、あれそう、あれ敵なんだ。
音楽がラスボス用に変わって出てくるんです。
あ、専用曲があるんですね。
あります。
うん、
で、このキャラクターの名前がパパオパっていうんですね。
そうなの？
はい。もうここでネタバレしてますけど、
うん、
これ、オパオパのお父さん。
そうなの？親子の問題だったんですか、
ね、お父さんが取り憑かれてるんです、これ。
ああ、そういうこと？よかった。
敵に操られてるんです。
ああ、それならよかった。
うん。で、このラスボスが一番特殊で、
うん、
パパオパの中からなんか小さい虫みたいなのが出てくるんですね。
やばいじゃないですか。
で、そいつが、自分が通った後に壁を作りながら移動してくるんですよ。
うん。
わかるかな？クイックスだったでしょ？
うん。
あれみたいな感じ。その敵が移動してきた後ろには壁ができて、そこはオパオパが通れなくなるんです。
うん。
だから逃げ道がなくなるんです、どんどん。
え、それ何体も出てくるんですか？
はい。何体ぐらいやったかな？
めっちゃ難しい。
何体ぐらいやったかな？で、最初はね、ゆっくりピーって出てくるから、ぴょんぴょん打ってりゃいいんですけど、うん、
はいはい。
最後の雑魚までは、動き方のパターンが決まってるんですよ。
うんうんうん、うん。
だからまあ、ある程度練習していけるんですが、最後のその敵だけは、オパオパの位置を見て自動追跡してくる、ランダムで追いかけてくるんです。しかも高速で。だこれをうまく倒さないと、一瞬でやられます。
その、ちっちゃいやつ自体も、
はい、
こう、撃ち落とせるんですか？
そうそう。だから、そいつの先端を攻撃しないと、
うんうんうん。
倒せないんですね。
なるほど、なるほど。
うん。で、だんだんこう、早いやつが出てきて、
うんうんうん、うん。
まあ、倒すんですが、最後のやつは、
うん。
もう本当にオパオパをそのまんま追跡してくるんで、
うん。
早く倒さないとダメなんですけど、
うん。
難しい、相当。
ああ。
で、私がそのゲーセンで見て、
うん。
そういうことかっていう攻略法がちゃんとあってですね、
うん。
うまい人がやってたのが、最初に、
うん、
なんていうかな、うまいことそのね、縦に壁を作らせるんですよ、そいつ自身に、
うん。
で、その壁からこっちに来れないような位置に誘導すると、
あ、
そいつは、オパオパの方に来たいがために壁沿いにずっと動き出すんです。
なるほど。
なぞるように動き出すんです、
うんうんうんうん。
で、その隙に倒すっていう倒し方があって。これね、説明難しいな。あの動画見てもらうとわかるんですけど、
うん、
敵のその壁を作るということを利用して、
ね、
敵を閉じ込めて倒すという。
うんうん
あれ正式な攻略方法なのか、たまたまなのかちょっとわかんないんですけど、なるほどと思って、めっちゃかっこいいなと思って。
めちゃかっこいいですね。
めちゃかっこいいんですよ。
相手を利用するって。
そう。
すごい。
で、クリアすると、エンディングになるんですが、そのエンディングが、 パパオパガの目からこうキラーンってでかい涙が出て、
うん、
正気に戻るという。
目ってどこっすか？
あの水色のとこの下だったかな。
そう。
うん、あれが目みたいです。まあこういう感じのねゲームなんですけど、
うん、
でまあ最後にね触れておきたいのがその音楽ですね。
はいはい。
音楽作られてる方が川口博さんという方で、
はい、
代表作がですね、
うん、
ハングオン、スペースハリア、アウトラン、アフターバーナーっていう、
最高のもの
しかない。ザ・セガです。はい、うん。もうセガのイメージを作った人ですね。はい。
アウトランもすか。
はい。
すげえな。
まあ、初期の大型筐体のゲーム、すべてこの方がやられてます。
うん、
そりゃ音楽いいに決まってるわと思いましたね。
うんうんうん、
で、実はね、このファンタジーゾーンの音楽ってもともとね、
うん、
別の人が作る予定だったんですって。
へい。
しかもね、出来上がってたらしいんですよ。
うん。うん。
ところがですね、その曲がこの世界観に合わないと。
うん。
いうことで、この川口博さんが、
うん。
作り直すことになったと。
へえ。
ただ、うん、その時にはですね、画面がなくて静止画を元に曲を作るように指示されたと。
へえ。
どういうことやねん。
静止画で。
ね。動いてる絵みたいじゃないですか。
じゃあ、最初の曲作った人なんて、それこそ何もなくて作ってたかもしれない
ですね。ね、かもしれないですね。あの、説明だけ聞いてね。
そりゃ合わなくても仕方ないですね。
結構タイトなスケジュールで作ってたんちゃいます、
ね、そうかも。
で、まあ、この川口博さんが今回の曲を作った時のイメージというかね、うん、作風が、影響を受けた人がいると。
はい、はい、はい。
で、それが、大野木信之さんという方なんですよ。
はあ。
でこの人ね、私ちょっと知らなかったんで調べたんですが、
うん、
これね、ナムコのサウンドの方なんですね。で、ナムコに、もともとそのプログラムデザイナーとして入社する予定だったらしいんですけど、
うん、
まあ、本職じゃない音楽も作られてたらしくて、
はいはい、
で、その人がシンセサイザーで作った曲が、
うん、
これいいじゃんっていうことで、ラリー X のハイスコア BGM に採用されて、
うん、
結局サウンドとして働くことになった。
すごいハイブリッドだな。
多分ですけど、この頃のそのゲーム開発者さんって、まあ言ったらプログラム組めるってことは、そのシンセサイザーとかにもこう、なんか通じるものがあったのかもしれないですね。
ああ、なんか機械が好きな人が。
なんかそのプログラムを作るっていうことと音を作るって、もしかしたら近い作業だったのかもしれないですね。
うん。
で、結局ね、ナムコ入ってからはギャラガとかマッピーの音楽やられてる。
ああ、なんかね、その、マッピーかなと実は聞いてて思ったんですよ。
うん、
なんか近い、すごい。
近い、確かに。
ポップで陽気な感じが、
うん。そう。ほんでね、もっとこの後ね、聞いたらなるほどって思いますけど。うん、
はい。
リブルラブルとか。
ああ、わかる。
メトロクロス、
うん。うん。
メトロクロスなんか確かにめちゃくちゃファンタジーゾーンっぽいんですよね。
うん。うん。
あとはね、ドルアーガーの塔とか、バトルシティの音楽もこの大野木信之さん。
そうなんです。
はい。
やっぱ印象的なのばっかり作って
る。そう、我々がね、ゲーセンとかファミコンで聴いてた音楽はほとんどがこの方。ただね、残念ながらこの方ね、2019年に亡くなられてるんですよ。
あ、そうですか。
多分ね、そんなにお年じゃなかったと思うんですけど。で、この大野木信之さんという方にインスパイアされて、作っているというのがファンタジーゾーンの曲であるということで、やっぱりこう、音楽もね、やっぱ他の人の影響を受けてるものって結構多いじゃないですか。
はいはい。
音楽関係調べると大概やっぱそういう話出てくるんですよね。
うん。
誰々の音楽を聴いて業界入ったとか。
うん、うん。
で、実際そういうこう、イズムが引き継がれてる感じもしますしね。
うん。しますね。
うん。だからゲーム音楽ってこうやってこう先人のものをこう受け継いでいきつつ作られてるジャンルだなってよく思いますね。やっぱ、うん、グラフィックとか以上に、
うんうん、
音楽はその積み重ねていってるものが大きいなと。
うん、
でね、最終ボス、
はい、
パパオパ戦で鳴ってる音楽っていうのが、
うん、
実はこれ歌詞がついてるんですよ。で、ゲーム中では歌詞は流れないですよ。
うんうんうん、
で、これ長谷川さん聞いたことないかもしれないですけど、
うん、
ファンタジーゾーンといえばこのラスボス曲なんですよ。
聞いたら知ってるかも。
聞いたら知ってると思います。
うん、
私、これ今でも覚えてるんですけど、
うん、
やだよ、やだよ、やだよ、顔も見たくないよ。やだよ、やだよ、やだよ、お前なんか嫌いなんだよ、やだよ、やだよ、やだよ、近づかないでくれって言った
ん
です。これメロディーまんま鳴ってるんですよ。
メロディー分かりました。
分かったでしょ。
分かった。
これ歌詞付きなんです。
知ってる知ってる。歌詞あるんですね。
歌詞付きなんですこれ。
へー。なんでそんな歌詞なの？
この歌詞の意味何かというとですね。
はいはい。
おそらくですけどさっき言った、
うん、
パパオパの中から飛んでくる雑魚に対してのことなんです。
う
2番の歌詞がね、まとわりついてくんなとか、本当に嫌いなんだよ、あっちへ行ってくれっていう歌詞なんです。で、俺多分ネタで、
うん、
その、最後のボスのその動きがやらしいから、こういう歌詞になってるんじゃないかなと。
ああ。
いうイメージなんです、あくまでも。最初はね、パパオパーのその気持ちの歌なんかなと思ったんですけど、
うんうん、
それにしてはちょっとおかしいから、
うん、
多分ね、そういう意味だと思う。で、これ、あの、セガサターン版にはね、
はい。
ボーカルバージョン入ってるんですって。
へえ、誰が歌ってんだ。
ね。三吉さんとか。なのでね、この音楽に関しては、長谷川さんほら、たまに遊んだことないゲームの音楽でも知ってるっていうパターンあるじゃないですか。うんうん、
あります。
あのパターンでファンタジーゾーンもね、音楽だけ知ってる人結構いるんじゃないかな
と。いやー、ファンタジーゾーンは多いと思いますね。
うん、この他にもすごく印象的なもの多いんですけど、
うんうんうん、
もう音楽と合わせて効果音もね、すごいよくできてて。
あの、多分、
うん、
面と面の区切りの曲みたいな、すごい明るい感じのやつ。
それがさっき言ったあの、ボス倒した後の音楽です。
うん、うん、うん。
ティロリロティロリティロリロ
そう、それ。
ティロリロティロリロリティってやつね。
あれは、みんな知ってるんじゃないですかね。
そのあれが、だからそう、コイン取る制限時間の音楽なんですよ、あれ。
ああ、そうなんだ。
あれが5秒のジングル。
なるほど。
あの時にお金取ってるから、私はあの BGM とセットでコインの音が残ってるんです。
なるほどね。
チリンチリンってもう音がもう流れる。セットなんです
あれ、うん、はい。あれすごく印象的ですよ。
そうそうそうそう。うん、でね、その効果音もすごい気持ちよくて、ショットの音とか、あとね、うん、基地破壊した時の音とかね。
うん。
あとボスにダメージ与えてる時の音とかも、ちゃんとこうダメージ与えてる感のある音が鳴ったりとか、してて、
うんうん、
すごいよくできてるんですよね。その、うん、世界観がファンタジーというところに合わせて効果音もすごくこうポップな感じで作られてると。
うん、うん。
で、それに合わせて BGM も各ステージのイメージに合わせた明るい音楽が鳴ってて、最後のボスだけは、ちょっとこうデデデデデデってこう低い音が。なる感じで、ちょっとシリアスな感じになってるんですね。
うんうん、
これがね、ほんと全編通して音楽は今でもやっぱり覚えてるぐらい、印象深いゲームですね、
うんうん。完成度が高いですね。
高いです。
聞いてるだけでもそれがすごい伝わる。なんか、一本通ってるというか、やっぱりその、最初に話されてた、その、グラディウスを超えようってことで、同じことはしないでおこうっていうのが、
そうですよね。
全体の足並みを揃えられたのかもしれないですね。
いや、なんかね、普通にそのグラディウス超えようぜっていう会議してたら、
うん、
やっぱり横スクロール自体は採用しそうなイメージですよね、普通。
うんうんうんうん、
その上でその明るい世界観にしようってなりそうなものを、ループ画面にしてね、
うんうん、
基地全部倒したらボス戦になるっていうのはかなりオリジナルな設定だなって、他にね、うん、あんまり見ないんですよ、シューティングで。
だけど、ね、その、お金の、なんていうか、うん、価値のシステムとか聞いてると、全然単に逆張りした結果できたってんじゃなくて、
全然違います
ね。ちゃんと仕組みとして出来上がってますもんね。
そうですよね。本当にどういう過程で、うん、だからグラディウスを超えるというのはあくまでも目標としてあって、
うん、
グラディウスみたいなものを作るではなかったっていうことですよね。
うんうんうん、そうそう、
うん。
全然結果的に違う遊びを提供して評価を得たんでしょうね。うん、多分、グラディウス好きだけど、ファンタジーゾーンも大好きっていう人、いるだろうから、
うん。もう絶対いますね。う
ん、ね、うん。同じように評価してると思いますよね。
だからこれ当時ゲームセンターで見たときは本当に友達同士ですげえなと言ってましたよ。やっぱワクワクしましたよ、
うん、
見ただけで。だからそのタイムアタック的な遊び方が一番効率的だっていうので、
うん、
これね、エンディングまでめっちゃ早いんですよ、確かこのゲーム。うまい人やと。
うん、
だから回転はね、かなり良かったと思いますよ、
うん。
難易度が全体的に高くないんです、本当に。
うん、
だから、長谷川さんシューティング苦手って言ってますけど、これ全然遊べます。
うん。
うん、まあでも今遊ぶとなるとな、一番いいのは PC エンジンミニなんですけど、
はい、
まあファミコン版も悪かないです、
うん。
うん。プレミアとか多分ついてないですよね、これね。
いや、どうだろう。
どうかな。結構売れたと思うんやけどな。
うん、
これアーカイブとか出てなかったでしたっけ？
いや、セガエイジスとかで
出てますよね。
入ってると思いますよ。なんか 3D になってるはず。
あー、あ、そう？
それで買わなかったんですもん。
ああ、そっかそっか。それもリメイクですね、完全にね。
そうだと思います。うん。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
ではそろそろエンディングなんですけども、
はい、
今回は長谷川さんのレトロゲームプレイレポート、
はい、
ありますんで。
はい。
よろしくお願いします。ちょっとなんかね、久しぶりな感じしますけど。
はい。武士、青龍伝、二人の勇者ですけれども、はい、前回、天正宮っていうとこで、
うん、
なんか進めないんですよねって言ってたと思うんですが、
言ってた。
ね、相棒のビービーがパワーアップするのかなと思って、うろついたらですね、まあ、全然パワーアップじゃないんですけど、
え、
はいはい、が、手紙を残して亡くなっている人がいて、まあ、それ読んだら、御座王っていうね、天正宮にいる王様が、うん、やっぱおかしいと。で、あの、雪が降ってるエリアがあるって言ったじゃないですか。鏡が盗まれたって。うんうん、で、どうもそこで亡くなってる人が王様の命令で盗んだ、みたいなことを。それについての謝罪みたいな手紙が書いてあって。で、結局どうもならなくて、
うん、
で、攻略を見たんですね。
はい。
で、まあ、ジャンプにあたるビービーを使って、宙に浮く方法っていうのが、二つあるんですよ。
はい。
1マス上がって、で、3マス横に行けるものと、2マス上がって横に2マスっていう大ジャンプと、まあ、小ジャンプみたいなものがあるんですが、
はあ、
で僕が届かないのが、
はい、
あれ4マスか5マスなのかな、
はいはい、
なんですよ。
うん、
で、まあ、どうやったかっていうと、
はい、
大ジャンプで飛んで、
はい、
落っこちてる途中にもう一回浮いて小ジャンプで行くと届くんですよ。うん、
それは正式なクリア方法
みたいです。で、どうも、
難しいな、
うん、これで詰まる人っていうのがそこそこいるらしくて。
うん、でしょうね。
だから、ここについての詳しいやり方の説明がネットにありました。
それってやっぱり、そこ行くまでにそういう動きを要求されないから分かんないですよね。
でもね、確かに、
うん、
落下中にもう一回掴むっていうのは、できるっていうのは教わってたんですよね。
うん、ああ、そうなんや。
ただ、仕組みとして、
うん、
大ジャンプが届く距離が短いから、
あ、そう。
大ジャンプからやろうっていう意識にならなかったんですよ。
そっかそっか。
うん。だからまあそこは、まあパズルの組み合わせの盲点なのか。
なるほどね。じゃあ一応ちょっとヒントはあったわけですね、一応。
できることとしては、まあ、普段の戦闘とかで、上手い人はそれもうまく使ってるのかもしれないですけど、僕はあんま使うことがなくて、まあだから何のことはない、起点を聞かせれば届くということで、まあそこは届いて、
はい、
先に進んだらですね、
うん、
最上階なのかな、御座王がいまして、
うん、
で、お前は誰だっていうことで、まあ名乗っていくと、
うん
うん、なるほどそういうことかみたいなことになって、御座王の方がですね、
うん、
その、でっかい鳥がいるって言ったじゃないですか。
はいはい。
シオンっていう名前らしいんですけど、
うん、
まあそれを使ってお前を探すつもりだったが、お前の方から来て手間が省けたみたいなこと言って、黄泉の国で父親と暮らすが良いみたいなこと言って、
お
その、でっかい鳥の方が襲ってくるんですよ、ね。
はいはい。
だからボス戦になります。はい、で、これの戦闘も最初よくわかんなくて、
ほう。
ね、まあ、何度かやってたら、
うん、
顔が弱点なのかみたいなのが分かって、まあ倒すことはできたんですけど、
うん、
で、倒したらですね、
うん、
なんか空にですね、
はい、
お姉さんが浮かぶんですよね。あ、うん、なんて言えばいいんだろう。あの、ジョジョの三部で、あの、アブドゥルさんとかがこう、ふわーって行くじゃないですか。
はいはい。
イギリス。
召される時のね。
そうそうそうそう。ああいう感じでお姉さんが空にいて、
うん、
で、まあ、お姉さんは実のお姉さんではなく、
うん、
その、10年前に戦った山の方の女神様だったんです。
へえ。
で、海の神様であるお兄さんに敗れて、
うん、ほうほう、
その時にお姉さんを、まあ、女神を手伝って戦ったのが自分の父親。
なるほど。
ということで。で、まあ、実体化してね、
うん、
お姉さんということにして、
うん、
まあ、勇者の末裔である自分を育ててくれたと、ここまで。
へ
え。なんで、前言ってた悪い柱みたいなやつを曲がたまで打ち倒して、
うん、
そうすれば天界に行って、兄の海の神のに会えるから、
うんうん、
まあ、ぜひそこまで行って、
うん、
なんとか倒してくれ、みたいな。ことを言われるんですよね、
うん。
で、自分の父親が黄泉の国にいて、
うん、
なんか自分の一族の最強の剣っていうのを持って待ってるから、
ほ
う、まあそこに向かいなさいみたいなことを確か言うんですよ、
うんうん。
なんで次はそこに行くっていうことになるんだけど、黄泉の国ってどうやって行くのかなと思いながら。
え、行き方はわかんないですか？
それはなくて、で、その、なんかね、 その相棒のビービーが、うん、主人公って喋んないんで、うん、こう進行役ってビービーが結局やるんですよね、
うんうんうん、
そのお姉さんに向かって、うん、なんて勝手な言い草なのみたいなこと言ってくれるんですよいやその通りだなと思って聞いてたんですけど
確かに、
うん、ただまああなたならできるはずで素敵なことでね、うん、もう実体化できないんで展開で待ってますみたいなこと言って消えちゃうんですけど、うん、
はあ、
で一応天正宮から先に行けるようになったので、
はい、
まあちょっと黄泉の国どうやって行くかわかんないけどルートは増えたからちょっとそっち行ってみようかなと思って、はい、スサの村っていうところに着いたんですけど、
うんうん、
家に入ってまで誰も出てこないんですよ、うん、
はいはい、
どうも人はいるっぽいんだけど、で一軒だけ人がいて、うん、おじいさんと女の人がいたかな、おじいさんに話しかけたら、
うん、
なんか お前は半分魔物だ的なこと言われて、
え急に
なんかすごい冷たくされるんですよ、
うんうん、
なんかどうもならないからもう先に行こうかなと思ったら、
うん、
あれ落とし穴なのかな、穴みたいなのに落っことされて、
うん、
なんか村人になんて言われたんだっけな、なんかすごい敵視されて、とにかく、
うんうんうん、
っていうところまで行って、で、まあ、ちょっと一旦そこで終わりにしてるんですけど、
うんうんうん、
ということで、今、第3章っていうのに入ったんですよね。
うんうんうん、
だから、まあ、黄泉の国とかも行くんだろうし、うん、お姉さん、まあ、女神様の口ぶりからすると、その後多分展開に行くんでしょうね。
ああ、なるほど。やっぱ神様の世界に行くんですね、やっぱ。
だと思いますね。
うん、
うん。うん、
どんな感じ？中盤ぐらいですか今？
だと思いますよ。そんでなんかね、うん、そのゴザ王が出てこないんですよね。その鳥は出てきて、うん、鳥倒した後に、うん、すぐお姉さんとのこう出会いに行っちゃって、うん、ゴザ王どこ行ったのかなと思ってるから、
うん、
だからもう一回出てくるのかなとは思ってるんだけど。
なるほど。
うん。なんかデザインもちゃんとデザインされててちょっとかっこいいんですよ。うん、でなんか自分は神になったんだみたいな。やばいこと言っててさ、ビービーが魔物の匂いがするこいつみたいなこと言うんですよ、
うんうんうん、
したらまではなく私は神に近づいたのだみたいな、
あら
その力を持ってこう民を滑ってるのだみたいなこと言ってて、
あら
うわやばと思って
うわやばいな、
うん、だからもしかしたらそうですね、その神様が本当に悪いのか、まあ、こいつが悪いのか、まあ、こいつが操られてるのかよくわからないけど、
なるほど、
そういうのもありつつ、
うーん、
だから多分半分くらい来たんじゃないですかね。
うん、
いや、でも、その、通常ルートの制限時間が、難しいってことはないっていうか、その、どうやって、通れなかったとこ通るのかなと思って、
うん、
ちょっと上手い人の動画を見たんですけど、はいはい、
うん、
めちゃくちゃ上手いんですよ。
そういうこと。単に上手かった。
そう。毎回マガタマ撮るんですよね。
へえ、やっぱすごいですね。
そう。その動画作った人が相当やり慣れてるみたいで。
それはその人の見ても真似できない感じですか？
できる部分もあります。あ、なるほど、こうするのかっていう気づきはすごいあったけど、いや、すごいやり込んでる人がやっぱいるんだな。待ってな、って言うんだろう。僕の多分倍ぐらい撮ってると思う。
それはでも、その、やり込めるようになってるんですね、システム自体はね。
うん。ですね。そうですね。
突き詰めて考えると、そういう効率よく最適化できるようになってるわけですよね。
そうです。で、シンボルエンカウントだから、
うん、
相手とぶつかれば戦闘なんですが、
うんうん、
フィールドでも剣が振れるから、シンボルに向かって剣振ると、こっちが先制攻撃になるんですよ。
うんうん、
だけど、こっちのレベルが上がっていくと、
うん、
それをした時点で、その戦闘画面に映ることなくその場で切り倒せちゃうんですよ。なので、
うん、
効率が良くなってくると、一、
うん、
回その敵と当たったら、
うん、
最適行動でマガタマ取って、
うん、
で、その次に当たった時はもう切り伏せちゃうんですよね。上手い人は。
ああ、なるほど。
そうすると、全ゲームの中での戦闘回数が多分減るはずなんです。
う
ん、
ああ、そういうことか。
うん、そう。
そっかそっか。
よくできてるというか、そこはね。
なるほどね。じゃあ、それはでも分かっただけでも、だいぶ、長谷川さんも。
そうですね。
効率よく進められるんじゃないですか、
ね。まあ、多少はうまくできるかなと思います。その、今まで全然使ってなかったしゃがみの使い方とかが分かりました。
あ、やっぱ意味があるんですね、ちゃんと、ね。
ありますあります。しゃがみ行動って、天井が低いところに入っていくときしか使ってなかったんですけど、戦闘でも全然。
へぇ、うん、さすがやな。そういう、ちゃんと意味があるんですね。
いました、やっぱりパズルとしてしっかり作られてる。
そういうことか、
気づかなかったけど、はい、
じゃあまあ 多分中盤ぐらいですね。
そうですね。
うん。じゃあこれからますますそのうまく進められるようになりそうじゃないですか。
そうですね。で進んでいかないと、うん、やっぱりその柱が壊せないので。
そうですね。
うん。そこも、まあ、よくできているというか、うん、
なるほど、
その一個一個の戦闘にやっぱり意味があるんですよね、
うん、
積み上げていく意味があるというか、
さすがですね、
うん、なんで、まあ、うまくやれるようにいろいろ考えつつ、
はい、いや、いいんじゃないですか、なるほどね、やっぱすごくこう考えられたシステムだなというのが分かってきましたね、
はい、まあ、評価が高いのが本当に分かりますね、うん、あの人は選ぶかなとは思いますけど、
そうですね、はい、ではいつもの告知お願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントをフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はファンタジーゾーンでした。
はい、
引き続きねシューティングゲームの話をしていこうかなと思ってますんで、
はい、
まあ、この年代順でねだんだん新しくなっていくと思うんですけども、
そうですね、で基本的には僕らが好きなやつっていう、
ね、
うん、
そうですね、まあ、人気があるとか有名とかいうのではなく、
うんうん、
あくまでも個人的に好きなタイトルを紹介していこうかなと思ってますんで、
はい、
これからも聞いていただければなと。
はい、
では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。